皆様ご機嫌いかがでしょうか。今度東京電波ボリューム21の配信のスタートでーす。はい、前回ボリューム20久々のミミコさんの、会話いかがでしたでしょうか。ミミコさんワンマンライブ本当に集客頑張られて満員で無事に終わりまして、もう皆様本当にラジオも聞いていただいてありがとうございました。そして私の今度東京電波も久々に復活ということでしてね、今回もはい、久々復活ということで、噛んでおります。とても素敵な、はい、豪華ゲストをお迎えいたしました。女優の涼とも子さんです。
どうも、お久しぶりです。豪華でもないですけど涼とも子です。よろしくお願いします。
あのアーカイブがちょっと消えちゃってるんですけれども、はい、2回目のご出演ということで来ていただきまして、もう本当にありがとうございます。もう
また来てしまいました。ありがとうございます。
ぜひね、前回も聞いていただきたかったんですけど、結構年月経ってたっていうことですね。
そうですね、
はい、
びっくり消えてしまうんですね。
消えてしまうんですね。
消えてしまうからこそいいんですよね、
はい、もういいですもうこの番組もね、年月例えば消えていきますので、皆さん何回でも無料で聞きますので聞いていただけたらと思います。
ぜひ、
はい、もうちょっとともこさんとはいろいろとね、私は思い出があるんですけれども、はい、今日は女優さんとして来ていただいているということで、
はい、
はい、そしてなんとともこさんはポッドキャストもやられているということで、
そうなんですよ、
ちょっといろいろお話を伺いさせていただきたいと思います。
はい、
はい、ちょっと私が出現したらなんかうまく拾ってください。
あ、全然お互い様です、はい、編集できるっていう武器を持ってますから大丈夫ですよ、
はい、楽しいです。じゃあ楽しくやっていきましょう、はい、今度東京電波アートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで早速ともこさんにお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、どうも
よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、2回目のご出演なんですけれども、はい、ちょっと前回のアーカイブも残念ながら月日が経ち消えてしまっておりまして、
はい、
ぜひ簡単な自己紹介をリスナーの皆様にお願いできればと思います。
はい、
はい、
涼とも子と言います。涼はドラゴンと書くんですが、はい、本名でございます。まあ、本名旧姓というか、
すごいですよね、
そうなんです。だから、うん、涼家の娘として奈良県で
かっこいい
誕生いたしまして
かっこいい
、でございますね。で、誰でもパッと見て日本人で女の子だとわかるよっていう名前をとも子と、つけてくれました親がね。
なるほど、は
い、そうなんですよ。これでなんかレイランとかややこしい名前だとね、やらあらこの子何人かしらとか、男かしら女かしらってなるから、
そうか、
そうだからトモコって日本人の女の子だって、
わかりやすい
そうそうそう。
ひらがななのも本名がひらがなでいらっしゃる。
ひらがなはね、しるこ、愛知県の地に書いて、
はいはいはい、
子供の子で、しるこっていうのがトモコの本当の書き方なんですけど、
はいはい、
そうそう。だけどあまりにも涼の字がいかついので下はちょっとふわっとしようかなと思って、ある時からひらがなにしましたね。
あ、なるほどですね。
そうなんです。で、まあ高校卒業してから、はいはい、女優の道を目指し、うん、上京し、
はい、
そこで専門学校でなぜか踊りと歌の授業があって、
はい、
楽しすぎて踊りと歌を頑張りすぎてしまって、はいはい、ちょっとミュージカルの世界に足を踏み入れ、
はい、
でそこから踊りの世界に足を踏み入れ、
はい、
いろいろやりながら現在に至っております。はい、
素晴らしいですね。
いえいえいえ、もうなんか風呂敷広げすぎて、もうなんか回収ができなくなっている。今51になったんですけど。
あ、そうですか。
そうなんですよ。もうなんかぼーっとしてるとあっという間に50年なんです怖いよこうちゃん
たまに やびっくりしました。今初めて私それそうあれも前聞いたことあったもん
な、ね、最近の爆笑ネタなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、私が51歳ですって言うとみんな、はい、前から私を知ってる人が爆笑してくれるっていう。なぜか
爆笑の、ね、
そう鉄板ネタみたいになっちゃって、そうなぜか笑ってくれるっていうね。50歳でこのなんかふわふわ加減がありがとうございます。
いやびっくりしました。
いや本当にずっとこういう何も考えてない感じで行こうと思ってます。
あんな素敵なトモコさんですけれども、
ありがとうございます。
はい、ミュージカルというところはね、はい、私が個人的にとても好きというところもあり、
そうなんですよ、
はい、きっかけもまあちょっとミュージカルとは違うんですけれども、うんうん、テキーラ東京というバンドさんがですね、
はい、私とコウさんの、ね、はい、出会いでもありますね。
いらっしゃいまして、なんとコメコメクラブのカバーもされたという。
そうですね、カンフレでやらせていただきましたね、
は
い
は
い、
その時私はファンで、トモコさんはパンダの被り物をしてボーカルの方の両脇で踊られていた。
そうです、そうです。
けれど私ですね、トモコさんリアリオっていう、ぼちぼちラリオっていう、
はい、
リアリオを、はい、リアリオを求めている。
もうリアリオっていうジャンルがあるような気がしてくるでしょ。聞いてると、はい、ないんですよ。
それしか出てこないんです。そ
う
そ
う、ラジオになれないからリアリオって言って、
そう
そう、もうリアリオっていうジャンルなんですけど、
あれをちょっと聞いてまして、すごい汗かきっていうのを聞いて、
は
い、
ありがとうございます。
私もそうなんですけど。
え、本当？
はい、うん、ドライヤーをしてる時も汗をどんどんかいてくる。
そう、もう何やってるのか分かんないよねあれね。
あれすごいすごい分かるんですけど、って考えると、うん、いやパンダの下どうなってたのかなと思って。
いやもうね大変でしたよ。だからなんかMV を撮る時にパンダの被り物をしたまま、ね、ライブではね結構パンダ外して、
ね、
チャイナの箱で、
はい、
顔出しで踊ってたから良かったんですけど、はい、MV の時にパンダで散々何テイクもやって踊って、正直なんかメイクさんがメイクしましょうかって言うんだけど、いや意味ないですよねって言って、いやいらない、今日いらないですよねって言って、パンダだしって言って、でパンダで踊り切って、なんか最後に、はい、メンバーと一緒に写真撮りますみたいなんで、
はい、
じゃあスチールですって言ってパンダで撮って、
はい、
じゃあ顔持ってよって、いやいやないないないないいやもうなんか顔っていうか溶けてるっていうか、もうなんか今からメイクっていうのも迷惑だし、もう目かけちゃうし、もういいです私たちパンダでいいです。本当汗かきは、あれはちょっとね、
いやあれは苦しかったんじゃないかなと、
苦しかった
思いながらこの間リアリを聞いてて、うんと思って。
そうなんですよ。だからまあ時もすごいスタッフさんもね気使って、はい、パンダの中の通気をよく、うんうんうん、意外とねちゃんと見えるし、息も入ってくる、
ね、
黒いところがちゃんと網になってて、
うん、
向こうからは見えないんだけどっていう風にしてくださってるんだけど、にしてもね、
何人もパンダいらっしゃいましたよね。
パンダ、そうですね、今もお付き合いがある、はい、劇団東京ミルクホールという、
はい、
今もすごいんですよ。もうチケット
見逃しちゃった。
そう、取れない。私もこの前行けなかったんですけど、
はい、
そう、鈴なりとかで
今も
公演やられてたりとか、
ね、
結構すごい相変わらずえげつない演出のまま、うん、
佐野さんの、
そう、佐野さんですとか、
はい、
JK グッドマンさんとかね、一緒にパンダの中で新庄くんとか、
はいはい、
やってる人たちが今も、はい、活躍されておりますです。
あ、
はい、一緒にパンダしてました。
一緒にパンダしてました。もう
そうです。
そんなエピソードは実はまだ YouTube で見れるっていうね。
そうなんですよ、
あるんですよね。
そう、楽しいですよね、はい、今見てもね、
はい、まあ、テキーラ東京というバンドさんは今はちょっと活動をお休みされているんですけれども、
はい、
元となられたケラというバンドさんがいらっしゃいまして、
はい、
もう本当にレジェンドと言いますか、もう何十年も
ね
やられている方々がいらっしゃいますので、皆様ぜひ、
はい、
テキーラ東京と一緒にケラさんの方を応援していただければと、
はいはい、ね、かっこいいですよね今もね。
いやすごいですよね、
う
ん、私本当にびっくりして、その活動歴の長さにまず。
そうなんですよね、彼らも見た目がね麗しいので、
はい、
年がわからないんですよ。だけど、あれ蓋開けたらちょっと待ってって、そんなに私と離れてなくもなくないみたいな。
あ、そうか、
私よりは全然若いですよ、若いけど、
私と7つとか9個とかだったんです
よ。そうなんですよ、
はい、
意外ともうお兄さんなんですよ。
お
ねえ、すごいですよね。
でもすごくね、 なんだ活動的に活動的に、
はい、今もあのね活動的にライブされているし、
はい、
はい、ぜひ皆さん見ていただきたい。
ぜひ皆さんライブの方に行っていただければと思います、
ね、
楽しいですから ね、はいはい、という思い出話がございまして、
はい
はい、まあ、そんな私とともこさんなんですけれども、
はい、
共通点といえば、
はい、
それ以外にもおしゃべり、ね、おしゃべりって言うとちょっと失礼か
いやいいじゃないでしょうか。
トーク、
そうですね、
はい
はい、この間、はいはい、前回出させてもらったご縁で、
はい、
元ね知ることそれようにいらっしゃった船木さんとも一緒に、
はい、
ご飯など食べさせていただいて、
はい、私が存じ上げなかったんですけれども、縄跳びおじさんこと船木さんという元シルクドソレイユのおじさんがいらっしゃるんですけれど、
いやとんでもない人ですよ。
あの人は本当にとんでもない人なんですけれど、
会うと、ね、はい、あまりにもフレンドリーでそれを忘れさせてくれちゃいますよね。
そうなんですよね、うん、私がそのともこさん あのシルクドソレイユがすごいお好きだったっていうお話を聞いて、うん、すぐに LINE して明日行ってますみたいな感じ
いいみたいな、そんな簡単に会えるのみたいな、
明日新幹線出るまで東京駅いますみたいな
そうでしたよね。そんなタイミングでね、なんかご飯させてもらって、もう
全てがタイミングが良かったということで、あのすごく縄跳びおじさんも嬉しそうでした
いやめっちゃ光栄でした。
本当ですか、
面白かった。そう、
あの今はあの経営コンサルタントとして、
はい、
あの九州の方でご活躍で、
うん、
ご活躍なのに経営コンサルタントになられたはずなのに、うん、なぜか縄跳びおじさんとして
そうなんか
会社の動画に上がっているという
とか、なんか小学校回ったりとかして縄跳び教えてるんですよね。
教えてる
縄跳びそんな子供たちできないよっていう縄跳びをすげえあや跳びみたいなやつを教えてる動画がありましたけど
いや私はまず経営コンサルタントの会社でなぜエンターテインメント部門があってなぜ縄跳びおじさんがそこでまた出てきたのかっていう、そっからこの方やっぱりすごいなーって思って、
いやでもコミュニケーション能力ですよね。なんか
そうなんですかね、
それがこういろいろそうして、
はい、
いつの間にか知ることそれように、いや、いつの間にか、
あれはちょっと、
いつの間にか入れる場所じゃないんですけどね、
まあ、いつの間にかちょっとおかしな方向に行って、まあ、ただモテたかったんでしょうね。
モテたかったのかその最終目標にたどり着いてるかどうかは知らないですけど、
私あの船木さんのそのイメージはモテたい人っていうイメージなので。
本当に、
はい、あの船木さん自伝を出されたんですよ。
あ、ね、本出されてね、
はい、本出されて、 それも読んだんですけど、
うんうん、
まあ、それ読んでいても多分皆さん、うん、あ、この方モテたい人なんだなとか承認欲求が強いんだろうなっていうのが読み取れていけるんじゃないかなと。
そうか、でもそう思うとモテたいっていう力は何者にも変えがたく夢を叶えるかもしれないですね。
いや本当すごいと思いました、うん、私は、
ね、モテたいと思ったら彼はきっとプロレスラーにもなれるんだよ
あ、ボクシングやられてますね。
そうなんだ、
はい、
なんかパッと見、
はい、
肉体を使って何かをする人に見えないじゃないですか。なんか文化系の人に見えるっていうか、
そうですね、もともと宇宙飛行士の、
そうなんですよ、ね、NASA って聞いて、だから頭もいいんだけど、はい、
うん、
でもボクシングする人にも見えないじゃないですか
でもなんかボクシング行って小学校の女の子が僕を一生懸命叩いて殴ってくるんですっていうようなライン来ましたよ
ちょっと待って、それはいいことなのか小学生に殴られることはいいことなのか、
なんかのエピソードと一緒にあいけない縄跳びおじさんの話で終わっちゃう
終わっちゃう終わっちゃう船木さん船木さんの話で終わっちゃう、他にいろいろ聞きたかったのに。
でも分かんない、あ、他に聞きたいことありますか。
そうです、あの、はい、作曲されてるでしょ。
あ、はい、してます、してます、
ね、私あの歌をね自分で作って、はいはい、歌詞書くのは好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうだけど、はい、それに曲をつけて、そのシンガーソングライターじゃないけれども、
はいはい、
そういう風にあのなりたいっていう夢がずっとあるんですね。
あ、そうなんですか。
そうだからギターも練習したりとかするんだけど、
はいは
い、いかんせん曲をねつけるのに作曲してみるとすっごいびっくりするぐらいダサいわけ、
うん
どうしたこのいつのヒット曲だみたいな、いやヒットもしないなみたいな。だからもう作曲何曲も何曲もこうさんが作ってらっしゃるのとかを聞いて、はい、なんかもういろいろ違うじゃないですかアプローチが
今。あ、はい、そうですね、
どの曲も。だからいやもうどうやったらこういう風にできるんだろうって思って。
なるほど、
コツっていうか入り方、
入り方、
うん、
それはですね、うん、あの職人になることですね
なんだろう、オーダーが来て、
はい、
こんな感じの曲作りたいですって言われた時に何から入るんですか、はい、
そのレシピを探します。 例えばロックであれば、うん、ロックで相手がそのロックの中にさまざまな要素が入っているので、うん、何を求められているのかを読み取って、
あ、
似たような曲がもう現代の音楽って全て気質なんですね、
う
ん、
そうだね、新しいものってなかなかね
だと思うんですよ、ね、だからそこから似たようなものを持ってきて、
うん、
そのレシピを持ってカレーが食べたいと言っていたらその求められているカレーを作る。
うわ、なるほどね。じゃあギターのリフでピルルルルルって始まるイメージだったら、そういうようなものみたいな、
何かそういう演出を求められているのかもしれないし、あるいはサビのところが欲しいのかもしれないし、
そうか、メロディーラインは、
メロディーラインも、うん、あのもう何回も何回も売れるメロディーを、う
ん、あーやっぱ法則がなんかあるわけですね。売れる、
歌いやすかったり歌ってて気持ちが良かったり、うん、あるいはそのシンガーの特色があればそれが最大限に生かされるものであったり、
そうなんだ。なんかこの間サザンオールスターズのライブに行ったんですよね、
はいはい、
で桑田さんのメロディーラインってもう全部桑田じゃないですかだけどいいじゃん、
はい、
もう違う色を別に求めてなくて、
はいはい、
またこのメロディーかみたいな、
もうあの方は、はい、
似てるんだけど、
はい、
でもそれでよし で、うん、米津玄師さんとかも素晴らしいんだけど、
はい、
米津節がもう聞けば、あ、これ米津さんだって分かるラインってなってて、なんかそういうメロディーラインってどうやって生まれるんだろうと思ってね。
それはでもアーティストの方だから、もちろん先ほどのキャラさんも同じに、
うん、
キャラさんなりのアーティストのメロディーライン、
うん、
サザンさんのメロディー、
うん、
ヨネスさんのメロディーっていうのがあって、私たち商業音楽家なので、
うんうん、
ヨネスさんみたいにしたいってなればそのレシピをちょっと持ってきたりとか、
うん、
ミセスさんみたいにしたいってなったらミセスさん の、
うん、
あの特色ってこれだから、
うんうん、
だからそれを持ってくるとか、
あ、だから作る側は本当に職人の頭なんですね。
それを10年
歌いたい人とまた
勉強してます。
すごい、やっぱね、勉強ですよ、努力、
はい、
いや分かった、私は努力は足りない本当に
努力はあのいつでもできますし、
いや偉い、はい、偉いよ、こうちゃん偉い。
あの私最初にそれを知らなかった時の曲、うん、作曲してたんですけど、
うんうん、
あの何作ってもワルツになるんですよ、うん、ワルツ野郎なんですよ。
ワルツ野郎だって面白い。
私初音ミクから入ったんですけどDTM の作曲、
うんうん、
今もニコニコ動画に上がってるんですけど、
うん、
ワルツなんですよ。
すごいね。でもワルツになるって人いないよ。
なんなん私と思ったんですけど、
なんだろう、バレエやってた？そういうわけじゃない。
やってないです。
なんでワルツ行くんだ。
ミュージカルの曲ばっか聞いてたらワルツ、
確かに ミュージカル1曲はワルツ入るよね。
まあ、ワルツのメロディーも好きだったのかも、あ、ね、リズムか、リズムが好きだったのかもしれないんですけど、
なかなかワルツからってなっちゃう人いないね。
ほぼほぼワルツ野郎でしたね
面白い、
本当に未発表の曲まで大体ワルツ
面白い、はい、でも他にいないから際立つかも。
あ、だからそうかもしれないですね、う
ん、曲パッて出せって言われてワルツ出してくる人あんまいないもん
ただあの NHK のみんなの歌になっちゃうんですよ。
あー、なるほどね、
うん
うんうん、楽しい子供向けのような、
子供向けのような、
はいはいはい、
そんな感じでしたね。
へ
ー、はい、
むしろ
またちょっとワルツ野郎
を
どっかで必要があれば
わかりました
一発いきたいと思います。
ワルツと思った時にはオーダーします、は
い
は
い、ありがとうございます、はい、何かあの私に聞きたいこととかありますか。
なんだろう
って言ってないと悲しいので、はい、コーナーに行きたいと思います。
コーナーに突入しますね、はい、
それではちょっと古いあれになるかもしれませんが、本日くじをいくつかご用意いたしまして、
はい、
このくじの中テーマが入っております。そのテーマに沿った、お話をぜひしていただいて、
はい、
トークをね、リアリオのようにちょっとぼちぼちやっていただきたいと思います、はい、それではどうぞお引きください。
すごい、なんだろう、ワクワク、開けるよ。
はい、お読み上げください。
じゃかじゃん、あれ白いのもある？あ、違う、
ないな、
すげえ字が薄いんだね申し訳ございませんでしたの話字薄いや、私にだけ見えない紙なのかなと思った
すいません、インクがもうないペンで書いたんですね、多分。
なるほど、なんかね、はい、緑のペンで書いててすごい、はい、老眼を攻撃してくる感じ。
失礼しました。申し訳ございませんでしたの話で。
申し訳ございませんでしたの話、はい、
何か、
いやもう本当にね、申し訳ないことだらけなんですけど もう本当にお願いだから時を戻してくれというね、
はい、
土下座してももう取り返しがつかないっていう本番の舞台の失敗の話でもしましょうか。
本番の舞台、はい、
もうね、まあ、いろいろやらかしたことはもう舞台ではあるんだけれど、
はい、
なんか一番ひどかったのがなんかモダンダンスのね、
はい、
公演に出させてもらってて、20代だったか30代前半ぐらいだったかの頃なんですけど、
はい、
あの若い10代の学生さんたちも含めて2、30人かな、
はいはい、
いっぺんに舞台にバーって並ぶっていうシーンがあったんです、
はい、
でクライマックスのシーンで、
はい、
みんなザーって後ろに一列で下がって、
はい、
全員一斉にバーって振り返って、はい、前に向かってバーってゆっくり降り歩いてくる、
はい、
でそこでドンチョウが降りるっていう、
はい、
すごいドラマティックなラストシーンだったんです、
はいはい、
で、それで、それこそワルツだったんです曲が。ワン・ツー・スリー・ツー・ツー・スリー・スリー・ツー・スリー・フォー・ツー・スリー・ワンで振り返るってきっかけが決まってるわけです、
はい、
曲の、
はい、
でそれをみんな一人でも間違えると台無しだから100万回練習して、
はい、
学生っちらうちらプロのダンサーたちではなくて元、
はい、
出始めの学生のこっちらがいたので、うんうんうんうん、その頃間違ったらもう死刑ぐらいの勢いでもう本当に何百回と練習してみんな絶対間違わないようにしてたの、
はい、
で誰も間違わずに本番までやってきたんです、はい、ゲネとかまで、
はい、
で本番にバッて振り返ったら私一人だけだったんですよ、はい、もう私その瞬間あもう今死にたいもうすぐ今死にたい今死にたい一個早かったんです私振り返りがもうね照明の人とかまでガッて立ちましたからねドタガタガタってスタッフも立ち上がったぐらいもうああもう死にたいと思って
どうしたんですかその後は
もうその後はみんな、はい、私よりワンカウント後にみんな振り返りましたみんな歩いてきてどんちょう降りました公演が終わりました、
はい、
もう土下座ですもう舞台の上でもう土下座っていうね、もう何十年経った今でも、
はい、
もう本当に申し訳ないと誰に言っても許してもらえようもないような
まあでもなんか あるっちゃありそうですけどね、
あるっちゃあるし、
そういうことをやられたりそういう演出であるならば、まあ、子供なんかよくありますけどね、
ね子供はね、はい、でも意外と子供は練習した通りにやる心臓の強さがあって逆に間違えないんですよ、練習通りにやれるのは子供で、本番何かやらかすのは大体大人なんですよねもう本当にもう、
まあ、でも心臓が強くなりますよね
いやでももうなんか
ならない
ならない、そういう失敗を繰り返すことにより自分の成功体験が減っていくので大人になればなるほどとちる数が増えるっていうか、間違ったらどうしようが自分を責めるっていうか
いやちょっとなんかびっくりする、びっくりするあれですね、
怖いんだよね。
ではちょっとなんか話が意外に意外にって言ったら失礼じゃないなんかすごい面白そうなのがあったのでぜひちょっと続けて、時間が
もう一個、
はい、
もう一個 あと何分ぐらいあるんだ、大丈夫か、
あと、ね、5分ぐらいあります、
5分ぐらいあるんですか、はい、あ本当ですか、なんだそんなあるんだ、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、わあすげえまた見えないぞ、ちょっと待ってよ
ちょっと読み上げましょうか
もう読めないな
失礼しました、もしも一日誰かになれるとしたらの話、
お
過去何をやりたいかなどなど
などなど
ありましたら、
おもし一日誰かになれるならか、
はい、
うわーどうしようかな、
まあ具体的な人物名でなくても、
はいはい、
こういうジャンルの人であったり、
そうですね、
人でなくてもって感じです、
はい、なるほど、
動物的なあれでも、
そうか、
はい、
もう
一日か、まあ生まれ変われるとしたらみたいな、よくあるお話ですね。そんなに悩まれると思いませんでした、
もう なりたいなってみたいものがほら欲張りだからさ多いじゃない、
今の自分に満足されてるとか、そうそうそう、そこっちではなく、
なりたいものが多
いものが多い、
いや阪神タイガース
はい、
4番バッターにもなってみたい、
なるほど、
でも絶対打つんですよ、絶対打たない日のじゃなくて
打つ日
そう満塁ホームラン打つ日の4番バッターになってみたい、
はいはい、
ヒーローインタビューまでがセットあ でも優勝する時 の, あの、うん、ビールかけまで1日慣れるんだからね
1日、はいはいはい、
ビールかけまでがセットの4番バッターがいいかな。
あ、
うん、まあ、もしくはあのもうミュージカルスターですね。
あ、それもありますか。
そう、やっぱりあのミュージカルスター、そうだね、
うん、もう土主役、
土主役、
はい、
ド主役、そうだね、
なんか
ドヒロインで、めっちゃ歌うまいんですよあの時々声がひっくり返りそうとかそういうあの自分的なことはもう全部除いて、
はい、
めっちゃ大成功の時 の, あの主演のほらいろいろね、あのプロの人、うん、あのドヒロインの人でも声出なくなる日あるじゃないですか、
は
い、
まあ、ありますね。
じゃなくてもう絶好調の、
ね、
そう絶好調の日のヒロインの、
はい、
なんならブロードウェイの
なん
ならブロードウェイの、
あ
のレビザラブルのみたいな、
はいはいはい、
とかね、だとあの最高ですね。
英語ですか。
英語、
英 語,
英語いいですね。英語いいですね、はい、
ちょっと夢が幅広すぎてびっくりしましたまあでも、その4番はすごく、ね、野球に私あんまり詳しくはないんですけど
え、コウさんはあの、はい、あそうミュージカル大好きでしょ、
はい、
ミュージカル最近なんか好きなのありないですか。
ないです
なんで即答なの
最近あんまり行けてなくて。
でもそうだな、私も最近あんまり行けてなくて、はい、あの日本でほら定劇も今
そうそう工事中ですよね。
そうなくなっちゃう、すごいなんかあれも切なく悲しいんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
だから最後に定劇で見たのはチョコレート工場、チャーリーの、
あー、はい、はいはいはい、
あれめっちゃ楽しかったんですけど、
はい、え、どなたがやられてました。
堂本
浩一さん、
そうそうそうそう、
あの時出てて、あの時、うん、はいはいはい、
そうそうそう、あれで
何最後に見たんだろう。
そうなの、結構私も最近行けてなかったからね、レミゼとチョコレート工場が最後かなって感じでしたね。
私もほとんどスキーとかを見ていることが多かったんですけど、うん、穴雪入ってきたあたりから止まっちゃってて。
ああ、なるほど。じゃあ今までのミュージカルでこれ好きっていうのは どれ好きですか。
あのシスタークと天使にラブソングを、 あれを見て、
うん
うん、定劇のカーテンコールに感動して、
うんうん、で、良さそう、
この世界入りたいってなって、うんうん、私劇団四季の劇場案内係のアルバイトに入って。
あ、そうだったんだ。
そこから劇団運営の会社に入ったりとかいろいろあったんですよ。
そうか、
はい、
え、その劇団四季の劇場案内をしているとその公演をチラ見することは許される、
はい、舞台は見ちゃいけないんです
けど、見ちゃいけないの？
あの、いろいろ仕事があってお客様を見ていないといけなくて、
うんうん、はいはいはい、
このセリフが聞こえたらこれ、この飴があったらこれっていうようなお仕事がいろいろありまして、と言っている間に25分が経ちまして、CM の後はエンディングです。はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングのお時間でございます。
はい、
今回はですね、私が契約作家として今活動しているみんなの歌、
はい、
楽曲がオリジナルのものがすぐにダウンロードして、1万5000いくらかで買えますよっていうものの中からとも子さんに好きな曲を選んでいただきまして。
すごいんですよ、いろんな曲が多彩でね。
いやー、なんとね、私が作った曲を選んでくださったんですよ。
いや
バックで今流させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にかっこいい曲ばっかりで、どれにしようかなって感じでね。
ありがとうございます。
本当にこんな多岐にわたっていろいろかける才能努力素晴らしいです。
そのまま返してオープニングからもう一回どうぞということで、あっという間でしたがいかがでしたでしょうか。
はい、もうすいません、もうまだまだいくらでも喋れるんですけど、あのまたあの、
はい
はい、訪れたいと思います。
ぜひ遊びに来てください。は
い、
そんなとも子さん、ぜひあの告知などあれば。
告知なんですが、はい、フラメンコの、
はい、
ソロで踊るぞっていう
舞台が、ね、踊りが来ましたね。
そうなんですよ、はい、 高円寺のエスペランサというですね、はいはい、昔からある、うんうん、あのスペインのアーティストたちもいっぱい来るね老舗のライブハウスというかあるんですけど、はい、そこでついにソロデビューをすることに、はいはい、そこでソロで踊るっていうのは一つのね大きな登竜門なんですよ。それを私は今まで怖くてやってこなかったんですけどついにやらなくてはいけない日が来ましてですねちょっとまだ日程がねはっきりしなくて、はい、10月の、はい19か11月の、
はい、なんと月をまたいで11月の
11月の7日でしたっけ
2日
か、
11月の7日
っていう、ね、いずれかの日にちになるぞっていうのがちょっとまだ決まらなくて、またはっきりしたらブログなどで、はい言いたいと思います。あと、はい先ほどお話も出していただいた亮ともこのぼちぼちリアリオ、はい、なんと4年目、5年目
素晴らしい、はい、定期的にね、
そうなんですよ、
更新されていて
お休みせずに、土曜日に、はい、いつも配信を出してますので、はい何にも起こらないリアリオなんですけど聞きに来ていただけたら、あとあのタイガースファンのおじさんたちと楽しく喋っているタイガースキャストという、はいもうシーズン3に入ってるんですけどね、
はい、
もうここは何百回もされてて、はいそこに月に1回なんですけど、はい鍼灸師さんという方が MC の回に、うん毎回出させてもらってるので、ファンの方もファンでない方も、はい、ぜひ聞きに来てください。
承知しました、はい、あの X などやられている、
あそうですね X と、はい Facebook と
Facebook と、
はい
はい、ぜひ私もつながっておりますので皆様お子さんのところ遊びに行ってみてください。それでは本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
また遊びに来てください。ゲストは亮ともこさんでした。
はいありがとうございました。